がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀涼子です。さあ、今回のテーマは山形県にお住まいのがん治療中40代の女性の方からのご相談です。がん患者のストレス、ぶつけられる家族はどう向き合うべきでしょうか、ということで、坂本さん、この番組の第9回、第10回でも、家族ががんの診断を受けた時と題して取り上げてもいますし、ご家族が持つお悩みについてはこれまでも何度かね、ご紹介もしてきましたけれども、やっぱりその、いろんなね、ストレスと向き合うことになる患者の皆さんって、ついついそのストレスご家族にぶつけてしまいがちですよね。で、逆に言うと本音をぶつけられる相手っていうのは家族しかいないという方も多いのではないかとは思いますけれども、やっぱりストレスぶつけられる家族も辛いですよね。そういうご相談って、坂本さんのところにも結構あるんじゃないですか。
そうですね、本当に実感がこもるという感じなんですけども、これまでの放送でも少しお話してきたように、自分の大事な家族ががんの診断を受けたということで、その時のこう家族としての衝撃とか辛さっていうのも第二の患者って言われるぐらい、やっぱりご家族自身もすごくこうストレスフルな中で、そこに来てそのご本人のいろんな感情っていうものがぶつかってきた時に、もう本当によく皆さんおっしゃるのが、家族として何もできないことがすごくこう無力感になったりとか、あとはもう本当に自分の気持ちはもうどこに持っていけばいいんだろうっていう、もう本当にこうやり場のない気持ちっていうところをよくお電話の相談などでご相談を受けることがありますね。
実際に、こういったケースの場合にご家族の方には、じゃあ具体的にどんなふうに坂本さんがアドバイスされるのか、今回の方はもうがん患者のストレスぶつけられる家族どう向き合うべきでしょうかって、もうまさにそのものの根本的な質問ではあるんですけれども、どうしたらいいですか。
いろんなお話をするんですけども、やっぱりそのストレスのぶつけられる方っていろんな、一つではないので、ただやっぱり共通して私こういうことは意識してお伝えしたりとか一緒に整理していってるなって思うことがいくつかあって、はい、4つぐらいあるんですね。で、1つはやっぱりこれはもう絶対どなたに対してもお話をするんですけど、こんな風にストレスをぶつけられて辛いなとか、そういう風に感じつつ悩んで、しかも相談にいらっしゃってるっていう時点で、それだけあなたは患者さんのこと、要はご家族のことをすごく真剣に考えてるってことですよねって。だからあなたがそういう無力感を感じる必要はないですよって、十分そのご家族のことを考えておられる、それだけで実は力になってると思いますよっていうお話をよく伝えています。っていうのと、そこに付随してですけども、やっぱりお見かけしていると、自分とかに置き換えてみてもそうだと思うんですけど、人って大人になると甘えられる人ってあんまりいないじゃないですか。なんかちょっと言いながら笑っちゃってごめんなさいね。なんて言うんでしょう。
本当にそうだと思います。
そうですよね。本当に社会の中でってやっぱりいろんな立場があって、人にそんなに甘えられないですよね。そういう中で本当にがんの診断を受けるっていう、もう非日常が起こる。しかもそれは何かイベントが起きてるっていうことだけじゃなくって、自分の体の変化も起きてるわけですから、そのことを誰かに吐露したいとか、あとコントロールできないいろんな心情を誰かにぶつけたいって思った時に、やっぱり甘えられるのがご家族だけなんだっていう患者さんって大半だと思うんです。そこは、これは本当にこれだけ患者さん本人も今どうしようもなく辛いんだなっていうところは、一旦は分かってあげてねっていう、すごい大変だと思うんですけど、受け止める側も。でもそこは、やっぱり家族だからなんだなっていう、甘えたいんだなっていうところは、どこかで俯瞰的に、見てあげてほしいっていうところも、ちょっとお伝えしたりはします。でですね、やっぱりその、ストレスをぶつけられて辛い、しかも自分が全然役に立ってないんじゃないかって思うっていうことに、の裏返しのように、何ができるだろう、何ができるだろうっていう形で、すごくこう、食べ物のことに凝ってしまわれたりとか、っていうふうになさる方も多いので、でもそれって患者さんご本人が本当に欲してることなのかっていうところを、ちょっと一回落ち着いて見直そうかっていう話をしています。やっぱりこう、全部つながってる話ではあるんですけども、何か実として 物を差し出したりとかっていうことが手助けではなかったりもするじゃないですか。本当に辛いって言ってることに対してそうだねってその時間を一緒に持つことがすごく大事だったりっていうこともあるので、ご家族の立場と何かしてあげなきゃっていう中で、例えばそうですね、人参ジュースを買ってみたりとか、はい、お食事を本当に患者さん本人が食べるのが辛いっていう時間帯でもとにかく規則正しく食べた方がいいってこう、やっぱり言ってしまったりってことがあるので、その患者さんご本人が感情的になる時ってどういう時なのかっていうことを少し見極めていった時に、もしかすると患者さんが欲していない情報だったりとか関わりってことをしてることがあったりもするので、そこを少しこう俯瞰的に見ていくことも大事だよねっていう整理をすることがあります。これすいません、少なくともこの質問してくださった方がそういう関わりをしてるんじゃないのって言ってるわけではない。多くの相談を受ける中でそういうこともお見受けられるのでっていう意味でのヒントとしてお伝えしてます。で、最後に申し上げるとすれば、これも全員にお話しするんですけど、患者さんの気持ちのこう浮き沈みってやっぱりすごくあるんですよね。で、それって付き合うの本当大変だと思います。で、そこは、これは本当に大変なことなんだっていうことで、ご家族自身が弱音とか愚痴をね、言いたくなる、すごく当然のことなんだってことを自分に肯定的に置いてあげてほしいんですよね。皆さん人生経験がそれなりにあって、やっぱりすごく常識とかあるじゃないですか。なんかこういう家族のことを他人様にお話ししちゃいけないんじゃないかとか、家族の中で何とか収めなきゃいけないんじゃないかとかっていうような固定概念みたいなものがあると思うんですけども、やっぱりがんの治療中ってそういうこう今までの常識で全てが通るような状況でないこともまあまああるので、これはそういうものなんだなと思って、ご家族自身が気持ちを吐露できる場所をちゃんと確保する、それがこう自分にとってすごく話しやすい知人であればそれでいいと思いますし、そうじゃなくて本当にどこか知らない人、要は第三者的な方に話したいということであれば、それこそ私たちのような相談支援センターのところに家族の立場でちょっと話を聞いてほしくってっていうふうに気持ちを吐露しに来ていただいてもいいですし、まあそういう辛い感情にこう蓋をしないっていうこともすごく大事だっていうことをお伝えしてます。
やはり一人の人間なので、例えばちょっとこう、弱ってらっしゃるがん患者さんのご家族から、とてもわがままばかり言われたりして、もう自分も精神的に追い詰められて、もう全部逃げ出してしまいたい、全部もう放り出してしまいたい、もしかすると離婚したいっておっしゃる方も、坂本さんのところに相談にもね、いらっしゃるケースもあると思うんですけど、そういう気持ち、今思ったとしても、それを自分の中で否定しなくてもいいっていうことですね。
うん、そうですね。で、まあそうですね。離婚したい時に確かにあるんですよね。そういうことで、ね、で、がんの治療中って、例えばその気持ちの辛さもそうですけども、さっき申し上げたように、例えばこう今までやったことがなかったような体のケア、
はい、
例えば今って本当いろんなことが医学的なケアっていうのがこう家でも管理できるような時代になってきていて。例えばその抗がん剤の点滴をですね、家に持ち帰る、針を刺したまま持ち帰るとかっていうことも日常的にあるんですね。
そうなんですね。
それも自分で点滴のバッグを、栄養の点滴のバッグを自分で作り替えるのを練習して持ち帰ったり、抗がん剤の入ったこうちっちゃな瓶みたいなものですね、48時間の投与が終わったら自分で針を抜いて廃棄するとかっていうようなこともあって、で、その今までやったことがないような実動的なことが出たり、あるいは手術によってお体の機能が変化して、例えばお食事は当面の間刻み食を準備して食べなきゃいけないとか、あるいは人工肛門の処置をしなきゃいけない、いろんな新しいがたくさん迫ってきて、でそこに気持ちの辛さが加わってもう抱えきれないみたいなことがやっぱりある、やっぱり皆さん少なからずあるんですけど、時にこういろいろ話をしていく中で、身体的なケアの部分は、実はその、今までもちょっとお話したことがあるような、こう、訪問看護師さんに一部、こう、支援に入ってもらうだったり、お食事に関しても、配食サービスを上手に、一日に一回分だけはそういうふうにして、ご家族の負担を減らすとか、っていうこともあるので、どこの部分を人に託して、ちょっと自分たちの実動的な、物理的な負担を減らして、その分、気持ちの部分をちょっとこう、うまく、こう、向き合えるように時間を作るとか、生活全体を捉えてですね、気持ちの部分っていうのはどうしても他人が全部は解決できなかったりするので、家族じゃないとやっぱり担えないっていうところはどこなのかとかっていう優先順位などをうまくつけてですね、 で、物理的な負担はちょっとでも減らせるような方策を作ったりっていう形で、うん、少しこう整理をしていくと、ちょっとでも皆さんにとって楽になることはあるかもしれないですね。
うん、そうですね。うん、じゃあ坂本さん、逆に、まあ今、患者さんご本人で、いや、やっちゃダメだ、言っちゃダメだって分かってても、家族にストレスをぶつけてしまったり、ちょっときつい言葉を言ってしまったりしてしまうんだよなっていう方に対しては、坂本さんからアドバイスできるとしたらどんなことでしょうか？
実はですね、いろんな調査が国内外でがん患者さんが直面するストレスについて、いろんな調査がなされてるんですけども、はい、明確なうつ状態とかではないにしても、適応障害っていう形で、診断を受けているような方が3割いることが分かっていたり、あとはその適応障害じゃないにしても、例えば治療中にケモブレインといって、
はい、
集中力がすごく低下したりっていうような集中力とか判断力っていうんですかね、複雑なことをいろいろ構造的に考えて決断をするっていうのがなかなかこう難しいような状況になる、まあ、そういう副作用が出るようなことも分かってきてるんですね。で、そういう中でいろんな決断をやっぱり患者さんって迫られていて、すごく辛いと思うんですけども、これって先生から明確にあなたはこういう副作用がありますと言われてないにしても、自分って今結構大変なのかもしれないっていうことをちょっとこう理解していただいて、で、やっぱり治療って患者さんとご家族とあとお医者さんとみんなでチームとなってやっていくものだったりするので、時にはご家族にやっぱりしんどい、で、やっぱり自分でコントロールできない、感情をコントロールできないこともある、もうやっぱりこう診察に行くときには時に手伝ってほしい、まあ、自分は普段こういうことが気になっていて、うまく先生に質問できないかもしれないから、その準備を一緒に手伝ってほしいって言って、ちょっと質問表を一緒に作ったりとか、あるいはいろいろ情報を読み込むときにうまく、まあ、文字がもう全然頭に入ってこなくてイライラしてってこともあるかもしれないですけども、それをご家族に一緒に見てもらってちょっと解説してもらうとか、いい形で協力体制を組めるような工夫ってあってもいいかなと思います。自分がなんかこう、なんでこんなにイライラするんだろうとか、なんでこんなに集中できないんだろうっていうことを、それこそご本人自体もその疑問に蓋をせずにきちんと言葉にしていくっていうのも私は大事かなと思っています。
いや、本当にそのどうしても察してほしいとか、なんで分かってくれないんだっていうところで、理解してもらえないから人ってイライラがさらに募ってしまうっていうことはあるので、一度きちんと患者さんもそしてご家族も思っていることとか悩んでいることとかを言葉に置き換えて言語化するっていうことが何よりも大切なんですね。さて、次回は世の中にあふれるがん情報、何を信じたらいいかをテーマにお送りします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。がん患者の方にとって、まあ、唯一甘えられるのがご家族の方というケースも多いと思いますが、まあ、本当にこうストレス溜め込みすぎるとご家族もね、爆発してしまってもうやだってなってしまうこともありますし、患者さんご自身もうまく言葉に伝えられなくってイライラが募ってというケースもありますので、こうお互いがうまく言葉に置き換えていって、うまくそれぞれで、まあ、発散したり解決できたりする方法を見つけられるといいですね。 さあ、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひ今回のようにあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、Spotify、Radio Cloud、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀亮子でした。